こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クロワッサン2026年5月25日号の1165暮らしを守るお金の増やし方は、物価上昇や将来不安が家計に及ぼす影響を背景に、節約だけに頼らない資産形成と資金活用を扱う生活実用紙の特集号である。編集部は、家計の現状を把握するお金の棚卸しから、日本経済ニュースの読み方、NISA アイデコ、老後資金、年金、ポイント活用、株主優待、金への投資までを広く取り上げる中心にあるのは、資産を増やすこと自体を目的化せず、人生のどの時期に何へ使うかという出口戦略まで含めて考える視点だ。特に50代を資産運用の適齢期として捉えつつ、働き方や家族構成によって必要額も選択肢も異なることを示し、一律の正解を避けている。投資初心者にも入り口を設けながら、日々の決済や制度利用と長期的な老後設計を接続する構成が本号の実用的な特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家計の棚卸しから始める投資以前の資金設計、本号が資産運用の話題に入る前に置くのがファイナンシャルプランナーによるお金の棚卸しである。これは預貯金や投資残高だけを数える作業ではなく、収入固定費、変動費、保険ローン、将来予定される大きな支出を整理し、家計の余力と課題を可視化する工程といえる。NISA や iDeCo の制度を知っていても、生活防衛のための現金や近い将来に必要な資金まで投資に回せば、価格変動時に不本意な売却を迫られかねない。反対に、使途のない資金を全て普通預金に置くことにも、物価上昇下では実質的な購買力低下という論点がある。本号はこうした判断を制度選びや商品選びの前段階に位置づける。家計を一度俯瞰することで削れる資質、備えるべき資金、長期運用に充てられる資金を区別しやすくなるためである。資産形成を専門知識の競争ではなく、各家庭の生活設計に根差した継続的な管理として扱う点に、この導入の意義がある。次に、50代のNISAアイデコを出口戦略とともに考える。本号は50代を資産運用の適齢期とし、NISAとアイデコの入門だけでなく出口戦略を掲げる。重要なのは、制度の税制上の利点だけで判断せず、使い始める時期、年金受給、就労の継続、退職後の生活費と結びつけて検討することである。NISAは運用益が非課税となる制度であり、売却や資金の使途に比較的柔軟性がある一方、iDeCoは老後資金作りを支える仕組みだが、原則として一定年齢まで引き出せないという制約がある。そのため両者は優劣ではなく、手元資金の必要性や収入状況、老後までの期間によって役割が異なる。本号が出口戦略を重視するのは、資産を増やし続けるだけでは生活の安心や満足に直結しないためだろう。運用を続けながら必要な分を取り崩す、配当を余暇に充てるなど、使い方をあらかじめ構想する視点が紹介される。価格変動や制度変更の可能性もある投資を人生の目的に従属させる姿勢がこの特集の軸になっている。さらに、老後資金と年金を働き方、家族性別に読み替える。老後には一律でいくら必要かという単純な問いに対し、本号は働き方や家族構成で異なる老後資金のシミュレーション、さらに年金の受け取り方の注意点を扱う。必要資金は住居が持ち家か賃貸か、単身か夫婦世帯か、退職後も働くか、医療介護への備えをどの程度見込むかによって変化する。したがって、平均額や一般論をそのまま自分の目標額に転用するのではなく、自身の支出構造と公的年金の見込みを土台に考える必要がある。年金についても、受給開始時期の選択は毎月の受給額だけでなく、就労収入、税金や社会保険料、健康状態、資産の取り崩し計画と関連する。本号の価値は、老後不安を大きな数字で煽るのではなく、条件の違いを確認すべき論点として示しているところにある。家計の棚卸し、運用、年金を別々の問題として処理せず、退職前後の資金繰りとしてつなげて考えることで、過度な節約や無計画なリスク取得を避けるための基礎が作られる。そして、ポイ活還付制度、株主優待を家計改善に組み込む視点。本号は長期投資だけでなく、もらえる、安くなる、戻るお金、キャッシュレス決済によるポイ活、株主優待も取り上げる。この構成は、家計改善が金融商品の保有だけで完結しないことを示す。税金や社会保険、自治体企業の制度には条件を満たせば給付控除、還付、割引などにつながるものがあり、知らないままでは利用機会を逃す。キャッシュレス決済についても、日常的に必要な支払いを集約してポイントを得るという発想は実践しやすい。ただし、還元率の高さだけを追い、不要な契約や過剰消費を招けば本末転倒になる。株主優待も同様に、優待内容だけで銘柄を判断するのではなく、株価変動、配当企業の状況、必要投資額を含めて捉える必要がある。 本号は楽しさのある節約、家計管理の入り口としてこれらを配置していると読める。制度やポイントを目的にするのでなく、もともと必要な支出をどう支払うか、日常生活で使える便益かを問い直すことで、家計の効率と生活の満足を両立させる視点につながる。最後に、ゴールド投資と私らしく稼ぐを分散的な備えとして捉える特集には、身につけながら資産形成を考えるゴールドと好きなこと、得意なことを生かして稼ぐ方法も含まれる。両者は性質こそ異なるが、給与収入と預金だけに依存しない家計を考えるという点でつながる。金は利息や配当を生まない一方、株式や債券とは異なる値動きをする資産として注目されることがある。ただし価格変動、購入売却時のコスト、保管方法などを理解せずに安全資産と決めつけることはできない。本号の身につけながらという切り口は装飾品としての価値と資産性を重ねる入り口だが、純粋な投資目的の商品とは条件が異なる点を確認する必要がある。また得意なことを収入につなげる話題は退職後や中高年期の収入源を考える契機になる。とはいえ、副業個人活動には収益の不確実性、経費管理、税務上の確認といった実務も伴う。資産運用、日常の節約、働いている収入を一つの家計設計として見渡すことが本号が示す暮らしを守るための分散的な考え方である。結論として、本号は物価高に直面する中高年、特に老後資金や退職前後の家計を具体的に整理したい人に適した特集である。NISA や iDeCo をこれから学ぶ人にとっては制度の入り口となり、すでに運用を始めた人にとっては資産をいつ何のために使うかを再検討する材料になる。家計簿の細かな節約術だけを求める読者より、収入、支出、公的年金、投資、日々の決済関係するものとして捉えたい読者に向く。同種のマネー入門書との際は、金融制度や投資対象の説明を並べるだけでなく、生活実用紙らしくポイ活、還付優遇制度、株主優待金、働き方までを一つの特集に収めている点にある。さらに、増やすことの先にある出口戦略を明示するため、資産額の最大化を唯一の目標にしない。幸福を削るほどの節約を見直し、健康で活動できる時期も意識して資金を使うという視点は、長期運用の議論に生活の時間軸を加える個別商品の推奨を求める本ではなく、自分の条件に応じて優先順位を組み立てるための幅広い論点整理として活用できる一冊である。ご支援いただける場合は、クロワッサン編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。